もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
10月4日金曜日、時刻は8時を回っています。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私、キベトシオと
シーラと
ユキサダイサオです。
今あのお茶を飲もうとした時に降ってしまいました。
大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか。
風がね、ちょっと治んなくて。
あら、なんか先月ね、熱がすごく出たって言ってましたけど。
ね、それで治ったんですけど、またこうぶり返して飛行機乗ったり、ね、してると
乾燥してね。
そうなんですかね。なんかこう行ったり来たり、こう海外行ったりとか日本行ったりとか、結構
海外、
結構行ったり来たりして。
結構行ってる。
行ったり来たりしますね。いろいろ混乱してますけど、頭の中。
まあ今日は熊本に帰ってきていただいてるということで、
そうですね、
たっぷりお話伺いたいと思っております。じゃあタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメッセージ、メールファックスでお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
早速ね、今日メールいただいてるんですよ。
はい、ラジオネーム昭和43年生まれさんです。
俺と一緒です。
同い年さん、こんばんは、前回の放送をわせくりの皮を剥きしながら聞いてました。今思うと割とほったらかしだったお城で自由に遊んだ小学生の頃を思い出しました。入りたい場所に入り、見たいものを見に行ってましたね。
お城の、あの石垣の話をちょっとしましたから、
トンカラリンとかね。俺たちの時代はトンカラリン
ありましたね。
発見されたトンされてね、どこまで続いてるんだトンカラリンみたいな、
古代のじゃないかみたいな、
いろいろこうね言われて、
ちょっと昔に戻ってみたい気がしましたといただいておりました。
もう今日はゆっくり聞いていただけてるんでしょうか。どんどんメールもまたいただければと思っておりますが、
そうですね、お待ちしてます。
そんな監督のね、最新情報いろいろ伺ってるんですけども、ここのとこどうですか。
そうですね、ここのとこは忙しいですね。
忙しい、
そう、
夏に撮影してた円卓の仕上げですか。
もう編集がもうほぼフィックス、来週フィックスするんですけど、もう直す気がないと気がないというか直さないぞと、まあね、あんまり編集ってね、よく編集ものすごく最後の最後まで追い込む人も いらっしゃるんですね、監督の中には。僕はね、ずっとあの今井剛っていう、最近だと許されざる者とか、リーサイル監督と組んだりとかもしてますけど、まあ僕とずっともう10年来組んでる編集マンがいて、まあ、僕の半身と呼ばれてる半分今井剛っていうのが、まあ仕上げではもう僕の半もう片割れなんですけど、まあ彼が大体こう撮ってきたものを冷静に捉えて編集していくわけですよね。それを僕は見る係、彼は編集する人、僕見る人で見ると、だからある種どっかでこう印籠を渡してるから、今度僕が逆にお客さんになれるですよ。不思議でしょ。僕が作ってるわけだから、僕が矢面に立ってて責められちゃったりとか、みんなにこうなんじゃないのとか言われたりとかしなきゃいけないのを、僕はね、ある種どっかでちょっと拒否はしてないんですよ。それを放棄してるわけじゃないんだけど、今井にインチャージも持たすんですよ。そうすると僕が今度は見たい映画が見れるわけですよね。
客観的になれるというか、
そう、だから最初に編集した段階でつまらないものを、まあ、自分のこうダメさとかが全部詰まってるものが映像に残ってるんですね。で、行き届かなかったこととか、後悔することってある。それをまあ整えていくのが編集なんですけど、自分も嫌なものは作りたくない。自分がやっぱり見たいものが観客に伝わるのが一番いいベストなわけじゃないですか。でも客観的な意見がいっぱい出てきますよね。で、 回僕が矢面に立つんじゃなくて一回彼に渡して、彼が客観的な彼が作ると今度主体になるんですよ。今井っていう編集マンが主体になる。ほうほうほう。主体になると僕は主体じゃなくなるんですね。っていう発想なんです。でそれを見せられて、あの方はどうなんだい、この方はどうなんだいと今度は突っ込んでいける。彼が作ったもの、彼だって武器になりますよ。それは頑固なとこもありますから、いやそれはね監督こっちの方がいいよそりゃ、まあそう言われてしまえばじゃあちょっとつなぎ直してみましょうかみたいな、こういう口調なんです。僕が責めてるような、もともと俺が取ってきてあんただろってこれをやってんのはだけどなんか不思議なことに自分の映画に自分が突っ込むみたいな。こういうタイプの監督さんとそうじゃなくて、いやもう俺が全部やると、でいやもう細かいとこまで見てこの3つテイクがあったら全部入れ替えてみたりとかする人もいると思うんですよ。僕はねやっぱ出会ったフィーリングなんですね。で時に現場のことだから一回リセットするんですよ、編集の段階で。で現場で面白かったんだよ、みんなが笑ったんだよねあのカットは、なんていうのは僕はあんまり信じてなくて、その時は良かったんです、空気良くなるし、やっぱり 乗ってくるじゃないですか、それはその笑ってるオフカットって言った時にみんながドッと笑ってることは面白かったねっていうことは編集マンの今井は分からないわけですよ。
素材として、ね、行かないんですよね、
カットって切ってるから、彼は絶対行かないです現場に。それはすごい僕は彼が優秀な編集マンだっていうのはそこにあるんです。打ち上げにも来ないですよ、もちろん現場の打ち上げに。だってその和気あいとした姿を 見たところで編集は違いますからと。でそこはシビアなようだけど、いやもちろんそんな厳しいこと言ってるわけじゃなくて、冷静になりたいんでしょうねきっと彼はね、作品を見つめてるっていうか、で僕はそれを信じてるので、どっかで最初のエディット編集が上がったら客観的になるんです、そこから 2番目から、だから人ごとある種人ごとに近いところに行きたいんですね、そうしないと冷静になれないですよ。だって嫌なものは嫌だもん、ああこう取れなかったとか、なんでここで俺はもっとこういう言わせ方があっただろう役者のとか、それを今井はん、そうですか、これでいいじゃないですか、僕はこういうとこがいいと思ったんですだよって繋いでるわけ、なるほどねと、肯定的に繋がないと自分のものにならないから、ダメだねこれは。だからどんなに僕はいつも思うんです、僕のその今井剛っていうエディターが、ちょっとこれダメな、たまにあんまり面白くない映画見るじゃないですか、今井につながしてごらん、もうちょっと面白くないんじゃないのって思う時がある。あの編集がちょっと失敗してるなと思う、あのなんちゅうかな、監督の思い入れが強すぎちゃって、なんかさもうここいらないんじゃないのとか、そういうのズバッと切ってきますから、ズバッと切られる時はもう切り裂かれるってなるんですけど、意外ともう10年一緒にやってるとうってならなくなりましたね最近。あるところから最初のうちはうってなってましたよ、向きになってこれは違うとか言って、でも結果的にでも率からいくと彼の方が勝ってますね僕より、彼の方が正しくなってる。
すごいね、
面白いですね。
そう、編集を入れ替えたりするんですね。で本当はこういう気持ちで撮ってんのに場所を入れ替えると違う気持ちになるんです、その人の発言が。でドキュメンタリーを彼はね、妻はフィリピンだからっていうなんか優秀な昔ね、日本映画学校を作った映画があって、それですごくいろいろ賞もらったんですけど、それでデビューしたんですけどね、ドキュメンタリーだったんですよ、最初にエディターとして、
劇映画じゃなくて、
でもね、まあドキュメンタリーも結局は劇映画と同じで、
素材を編集する
するわけだから、言い方変ですけど9月22日に撮った素材があって9月30日に撮ったでしょ、でも9月30日に撮ったこの発言を前に持ってきて9月22日の後に見せちゃったら本当はいけないじゃないですか、事実と違うんだから順番が、だけどそうした方が感情、この一人の人間の感情がこう通りやすくなったり感動させる言葉になったりするってことがあるんですよね、ドキュメンタリーはそれをやってるんです実は。僕ドキュメントをやってらっしゃるって、例えば是枝監督とかね、今 あの映画公開されてますけど、
あそして1位になるね、
うんうん、彼の手法はやっぱりドキュメンタリー的でしょ。
ああ、もともとドキュメンタリー作ってらっしゃいましたからね。
ドキュメンタリーのやっぱ監督さんですから、うん、でドキュメンタリーは何をじゃあこの事実と真実の中で伝えなきゃいけないのか観客に、うん、要するにそもそもここで起こったこと、今まで僕らが取材してきたことのじゃあ何をチョイスして伝えなきゃいけないのか、でこの人のキャラクターが確定されていくわけでしょ。本当はその人じゃないかもしれないですよね。キャラクターっていうのがこう見えていく、そういう意味では是枝監督なんかもそういうふうに社会を見たり人間を見てるから劇映画それは作れるわなと、むしろリアルな劇映画、劇映画に近づける、うん、僕はどっちかというと落語みたいな世界が好きなので、ちゃんとオチっていうものがあって、じゃあ落語ってまあ読んで字のごとくだけどオチが大切、何が言いたいのか最後の一言にあったりする、些細なことにあったりするっていう、そこに人生が見えるものの方が僕は好きだから、そこに向かうために今回円卓もね、そもそも円卓は何なのとっていうことをやっぱ議論するわけですよ。でまず編集マンが僕はこういう思い入れで編集しました、で見やすくなるんです、だんだんその見やすくなるのをちょっとあえて見やすくしないって手もあるよねっていう、それが引っかからないですか、うんうん、ああなるほどそういうことですか、うんうん、でやり取りをやってるわけです、うん、でだから早いんですよ僕らは、比較的1ヶ月とかやらないですもん、2週間ぐらいで大体もうフィックスされちゃうんです。
ああいろいろ試してみたりとかするタイプではないわけですね。
何度も見ますけど、その代わり何度も見るタイプです。だから何なのかってことですね、だからなんかもっとこう曖昧になっていくのが好きなんですよね、うん、あの見やすいんだけどこうなんか強くなっていくんですよ、強度が増していくっていうか、編集でこれ撮ったものの強度が同じ素材なのに、
はあ、
だそれの作業をずっと やっていたっていうのがね、
はあ、
いや円卓はなかなか初めて見たスタッフがこの間セミオールっていうんですけど、全部つないだものを、
うんうん、まだ完成じゃないけども、
ないけど、まあ、まあ粗つなぎしたものを大きいスクリーンで見ましょうという回があるんですね、
うんうん、
それ初めて見たメインスタッフ何人かいて、
うん、
3回泣いたって言ってました、
うん、
泣いちゃいました僕って、ポーンって音響系のスタッフが言ってました、
うん、楽しみですね、
みんな面白かった面白かったって言ってるから、うんうん、多分想像してたよりはやっぱ少し強度が増したのかなと思ってたより、分かりやすくなって強度が増したから、なんかこうグッとこう、で僕は何度も言うけど落語みたいなことっていう、落語みたいな語り口っていうのがこう小さな日常はやっぱいいわけですよ。でも最後に一言ドーンってくるとグッとくるわけじゃないですか。
まだ先なんでしょ、まだ続けるのはね、なんか
ですよね、
なんかねすごい見たいですけどね、
見たいですね。
それ円卓以外にはなんかあれ忙しくしてるんですか。
いやちょっと海外に次回作を本当は撮るはずじゃなかった次回作が多分流れるだろうなって思ってたんですよだから流れるからもう来年のちょっとドラマをやるんですけど僕は、うん、まだ発表できないんですけど、うん、それの準備をもうやりながら仕上げやって、結構ちょっといい感じでいるかなって思ってたら、それが入ってきちゃったもんね。
その次の の間にこう空いてるところにまた映画一本入り込んで、
入り込んできた。
ほら、
もうやるしかねえなと。さっきも裏で話してたんですけどね。もう疲れまくってますから、精神的に追い込まれながら、もう喉に口内炎ができちゃったもんだから。
ほら。
飲み込むたびに痛いでしょ、激痛。
なんかこう仕上げしながら次のの準備もしながらって、なんかもう結構ずっとマラソンが続いてるみたいな感じですね。
そうですね。だからもうちょっとはなんか気持ちをリフレッシュしたいと思ってね、
うん、
立川志の輔さんの落語を見に行ったんです、
うん、
僕落語好きで昔から志の輔落語っていう何回か見たことあるんですけど、うん、いや今回のはね来ましたね、号泣してしまいました。そうそう。
まあ志の輔さんって割とね新作っていうか、
うんね、新作のイメージがあるでしょ。
イメージがありますよね。
古典なんです。
古典やったんですか。
中村中蔵をやったんですけど、昔の歌舞伎役者がいてね、中村中蔵っていう歌舞伎役者がいて、その人の話を やるんですけど、うん、これは本当に若い俳優たちに聞かせたかったなっていう、まあ、昨日実はワークショップのをまた昨日もやっていて、
あ、先月行ってた、そう、また若い俳優さんたち集めてっていうやつですね、うんうん、
それのワークショップっていうかそのトレーニングスタジオみたいなところで若い俳優さんたちにその話をしたら泣いてましたからね、僕の落語で
東京物語に続き、
すごい
僕が今度は落語をちょっと言ってみせたら、はあ、結構みんなが泣いてたっていう、俺の芝居で泣けんのかと、でもいい、本当泣けたんですよ僕は、もうね涙で、ね、びっくりするね、なんかこうよくこうワイパーがあるでしょ、こうピッピッピッピッってあの
雨の、はいはい、
土砂降りの時に、はい、前方が見えないじゃないですか、うん、あれあの状態
涙がどんどん流れてきて、
俺あんまり泣かないんだなと思いました、だから俺って泣いた記憶でそういう風に見えたことがあんまないんですよ、何か見ようとしてて泣くと本当にあのフロントガラスに雨がダラーって流れてワイパーでこうやんなきゃいけないでしょ、あれになるんですよ、もう白助が見えない、
うわー、涙が見えない、ゆらゆらない、
もうなんか感極まった、まあね、クリエイターの話なんでね、中村中蔵っていうそのすごくこう下の方から上がってきた歌舞伎役者さんが、うん、一番トップまで上り詰めたのに血筋じゃない人なのね、中村中蔵さんは。だけど初代の市川團十郎が気に入って上げてきたんですよ、でその 中村中蔵が努力してるんだけど、周りの連中が親方たちが意地悪をするんですね、うんうん、で奏手本忠臣蔵の、5番のあのなんかそんな大した役じゃないものを与えられるんだけど、うん、中村中蔵が努力をして努力に積んでいろんな仕掛けをして面白く作ったの、その人物を、本当に短い話、うん、でもやるんだけど会場はシーンと静まり返ってる、うん、何やってもシーンダメかと、俺の気持ちが伝わらないのかと、その5番っていうのはね弁当幕って言われてるらしくて、うん、弁当食べる時間なんです、うん、11番って朝から晩まで見るんですよ、
長いんですよね、
金手本忠臣蔵はね、で5番でこう食べているとまだ弁当食ってんのかと、俺の芝居見てくれって思いながら、うん、もういろんな気持ちの中でこうやるんです、うん、そこの場もうそこ迫真なんですよ、うん、シーンって誰も聞いてくれないと、それでそれがでもやっぱりダメだったかって言って奥さんに言って、もう俺は旅に出ると、で上方に行ってもう一回俺はやり直すよ、でお前に苦労かけるけどって言って行こうとすると幕が、あ、もう小屋が跳ねてね、みんながわーって帰ってくるんで恥ずかしいから裏から行くと、裏道に何人か通のね、落語通、うん、あの歌舞伎通の、うん、あの親父たちがいて、どうだったんだよ初日はってみんながね口々に、5番の中村中蔵がすごいんだよってことを言ってるっていう、で一人分かってくれたらありがとうって言って、もう一つ行くとどうだったんだいって言ったら、中村中蔵がすごいんだよってみんなが言うって話なんですよ。これで喜んで奥さんに伝えようと思って言ったら、團十郎が呼んでるよと、で最後に行って、おめえは出過ぎた真似をしてすいませんと、だから要するに作り込むのね、とにかく。でその役はなんかもう傘に仕掛けを入れてびしょびしょにしてみたり、あの血のりをね口に含むために、昔ってなんか血が出たとか言って、なんか布かなんかでバーってやったりとかしてたわけです。それをリアルにするために、あのうずらの卵に中を抜いて、血のりを中にパンパンに入れて隠してて、その場面に来たら口に含んでバーンって撃たれるシーンがあるんですね。イノシシの代わりにその撃たれるんですよ、その男が。撃たれた時に口をこう割って血をブワーって吹き出すっていう演出をしたんですよ。こんな演出したやつはいないんです今まで、同じ役をやってたのに今まで何年も。それは出過ぎたことしてすいませんって一緒に言ったら、とんでもねえ出過ぎた真似をしたと、とことん出過ぎた真似をしたお前はこんなでも出過ぎた役者を見たことがないと、でこれからも精進して出過ぎた真似をしろと、頑張れって言って、周りの仲間たちももう恐れ入りましたって言って、本当にすまなかったって言って、お金をこのために、芝居の研究のためにこれを使ってくれってみんなからお金を渡されるんですよ。なのに中村中蔵は最後に、ありがたいですと、でもね一つだけお断りしたいと、 もうあの沈黙は嫌なんで それはお断りしたいですっていう、なんかそういうオチなんですね。
最後ちょっとほろっと
なんかさせるんですよ。
泣き笑 い, い
泣き笑いなんですよ。もう
あでもなんかものづくりをする人にとってはたまらん話ですね。
だから結局は何ちゅうかな、そこで教えてることは何かって言ったら、やっぱりものづくりだけじゃなくても、うん、自分が信じたことを一生懸命目の前にあることがってやってる、いつか評価あるんだと、うん、でもそれは信じられない。やっぱ人間ってやっぱりこう弱いからね、うん、で自分で自己評価的に言うとダメだったんだと思って思い込んだらそうじゃなかったっていう、まあいい話なんですけど、やっぱでもこれはなんかうん、やっぱり自分の信じたことをちゃんと表現するべきなんだと。で本当に中蔵がたった一人の人間がすげえんだよ中蔵がって、で二人目のおっさんがすごいんだよ中蔵がって言ったら、じゃあ俺明日見に行こうかなったら、お前はもう中蔵の芝居が見れないんだぞって、なんでだったら中蔵はな死んだんだよって募りを吹いたから本当に殺された、本当に憎い、いくら憎いからって言って実弾を入れることはねえだろうって言ってるとそこで笑いがあるんだけど、いやここがもう面白いとこで、なんかそれぐらい迫真だったっていう、これ多分事実に基づいてるらしくて、こういうで今はその貞五郎かな、なんかその役はもう花形役者がやるんです。うーん、昔はもうどうでもいい役者がやらされてた役なんですよ。それが中野中蔵をやって以降すごい役者がやるようになって、
こうなんか歌舞伎の歴史のドキュメンタリーみたいな感じもありますね。
でやっぱ古典で残ってきててね、中野中蔵昔からいいっては聞いてたけど、僕初めて聞いたんですけど、内容も読んだこともなくて、いやーよかったですね。だからそういう意味ではやっぱなんかね、なんか何でも挑戦しなきゃダメなんですね。で自分はこれだからやっぱ編集してても悩むんだけど、人がどうであれとにかくこれを信じた、これがいいんだっていうことをやっぱ追求してるっていうね。でもちろん不安なんですよ。で、まあ、評価はつきまとうじゃないですか。でもまあそれはねやっぱね重要なんですね。だからそうやって乗り越えてきて、今では今年だから今年も多分空手本中心ぐらって
毎年やりますからね。
やるでしょ。それでもスターたちが勢ぞろいするんですか、うん、多分その役は今年中村獅童さんがやるらしいです。ああ、そういうことなんです。もう獅童さんできたらみんなやっぱりそれは湧くでしょ。やっぱそういう 役の役者がやる役になったって、うん、それまではそうじゃなかった。
いやー、なんかちょっと落語一席聞いたみたいな気持ちに。
ちょっと僕はちょっと僕も一回しか聞いてないから、あのちゃんと文献も読んでないんで、あの間違ったとこあるかもしれないけど、なんとなくそういう物語ですね。
落語も聞きたくなったし、歌舞伎も見たくなりますよね。
勉強になる番組ですね。
本当に。だから空手本中心蔵って言うじゃないですか。あれなんでかっていうことも、志の輔さんのその志の輔落語でね、今回やった志の輔落語の一部二部ってあるんですよ。一部はまず空手本中心蔵とは何かってことを証明する、あの説明してくれる回なんですよ。こうあのここ光ピーってこうだからスライド見ながら、それが面白いんですよ。また俺知らなかった、俺正直言って恥ずかしいけど知らなかったんですよ。
そうなんですね。
浄瑠璃でしょ、もともとはもともと歌舞伎じゃなくて浄瑠璃なのね。それで空手本中心蔵の主人公は誰だと思います？
知りません。
主人公の名前だから登場人物だから大石蔵之介でしょ。いや知りませんってか知ってるでしょ。で浅野匠の神、吉良上野介って出てくるでしょ。これは史実なんです、うん、空手本中心蔵は違うんです名前が。僕はちょっと今ないからあれだけど、別の名前なんですよね、うん、ちゃんと物語に
似た名前だからまだ
ちょっとねいじってるんです、ね、
そうだからまあその事件が本当に起きて あんまり経ってない頃にそのできたからちょっと差し障りがあって、ちょっと仮名的な似た名前に変えてあるんだよね。
そう、それで実録じゃなくて知らされ世の中に知らされたのは何、事実は何かっていうと、どうもね志の輔さん曰く4つしかない、あの電柱で、あ電柱の中、あ、まあ、電柱でござるって言われてるけど、 あそこで お殿様浅野匠の神がなんかこう人を切りかかった、うん、だから切腹した、これ1個2個でしょ。次に阿公のその家臣たち、あの家来たちが47人で討ち入りをした、その後切腹をしたこれしかないんですって、うんうん、
事実は、うん、間は全部創作なの。
いろんなエピソードがね、うん、
まあいろいろ聞きかじったりとか、こうだったらしいよ、こうだった、でも想像の中に作られて、その3人の作家が今で言うと、だから言ってました、橋田壽賀子だったり三谷幸喜だったりいろんな人がいてね、ギャグが上手な人、泣かせる人、なんかこう対外的なものが好きできる人っていう3人を寄せ集めて作ったのが奏手本忠臣蔵で、でタイトルも不思議でしょ、俺ずっと思ってたんですよ、奏手本忠臣蔵ってどういう意味なのって、うん、奏手本は47個なんですでつって数えると、あの奏手本、奏の手本、うん、手本書き、はいはいはいはい、47個だって言うんですよ、それ47、もう僕もちゃんと、それで忠臣蔵で大石蔵の蔵の中でこう最後切られる、捕まるでしょ、だから蔵なんだけど、全部暗号みたいな、忠臣蔵も忠義をこう打った家臣たちが蔵でやったよ47人の、で おかみたちに、お前これはあの赤穂事件のことやってるんじゃないのかって言ったら、いやいやいや違いますよ、名前も違うじゃないですかって言い逃れをしてたんじゃないかって話をずっと1時間かけて篠介さん、
面白いですね、
だからね、そうなのか、奏手本忠臣蔵ってなんかこうちょっとなんかね、やっぱね、うまいんですよ話が、
ね、いや何年か後かに時代劇戦とか撮るかもしれませんよ、
ね、そうそうそう、
ね、
奏手本忠臣
蔵ちょっと見たい感じもしますけど、
本当
ね、今日聞いた人はちょっとお得だったかもね、
奏手本とは奏手本、そこから始まる、
そこから始まる、
そこから始まる、
授業から始まる、
面白い
さあ、じゃあこの辺で一曲参りましょうか、はい、これは監督が最近気に入ってるバンドですか、う
ん、あの娘が聞いてたんです
またこ この
ファミリーな、
ファミリー情報
娘が聞いててね、まあこういうの、こういうバンド名なのみたいな
またまた
思ってたら、聞いてたら意外とこう俺が口ずさんでたっていう最近、はい、
なかなかね、お嬢さんセンスがいいと思います、はい、先月に続いて、
本当に、
はい、お届けしましょう、
グッドモーニングアメリカで未来へのスパイラル、
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
グッドモーニングアメリカで未来へのスパイラルお届けしました。
なかなか元気が出る、
うん、
ね、なんか懐かしい感じもちょっとする、ね、なんかこういう
バンドっぽいですね、
バンドっぽい、
いいですね、
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。